今日はヘブル人の手紙の10章1節から10節です。このところにはキリストの命の捧げ物について語られています。1節に律法には来たるべき良きものの影はあってもとあるわけですけれども、律法は良きものの影、確かに律法を通して私たちは神を愛し、そしてまた人を愛するということが知らされてはいるわけですけれども、その律法によって私たちがそのようになるということができないわけです。一節の終わりを見ると、神に近づく人々を完全にすることができません。律法は良いことを示しても、しかし私たちを作り変えていくっていうことができない。二節のところを見ると、この罪を意識するということが出てきています。私たちは律法を見るときに、それを自分の力では行えないということがわかるのではないかと思います。三節には、この生贄によって罪が年ごとに思い出されるとあるわけです。確かに人々はこの犠牲を捧げて自分の罪の許しをこの祭司、大祭司に祈ってもらって、そして取りなしをしてもらうってことなんですけれども、その時は捧げても、じゃあ日々の生活はどうなのか。神の律法を守っているとは言えないわけです。もう自分の好きなようにやっている。そして年に一度この出てきて、そして罪を許してください、お祈りをする。まあそれは日本のあの元旦の行事とよく似ているのではないだろうかと思うわけです。しかしそれは決して私たちの罪を許すものではない。まあ4節を見ると、子牛と親木の血は罪を除くことができないからである。じゃあ一体何が自分の心の中から罪を取り除くことができるのか。5節からこの詩編の40編、この詩編の40編はメシア預言というふうに言われているわけですけれども、そこにキリストの姿を見ることができるわけです。五節のところには、あなたは私に体を備えてくださいましたという言葉が出てくるわけです。まあ難しい言葉で言うと、受肉。イエス・キリストは肉体を持って、私たちのところに、来られたということであるわけです。そして、その目的は何か。七節の終わりを見ると、神をあなたの御心を行うために。じゃあ神の御心は何だったのか。それは神はその一人も賜ったほどにこの世を愛されたというその御心であるわけです。御子を生贄として私たちに捧げてくださる。それは何かっていうと、神様はご自分の御子を捧げるほどに私たちを愛しておられるというその現実を表すということであったわけです。まあ8節を見ると、生贄や全焼の捧げ物、罪の清めの捧げ物、もういろんな捧げ物が旧約聖書には出てくるわけです。しかしもうそれらのものは形骸化してしまった、もう形だけの礼拝ということであるわけです。そしておそらく今日は私たちも日曜日ごとに礼拝を捧げているんですけれども、それは形骸化していないだろうか。もう形だけのものとなってしまって、自分を捧げるその本来の礼拝、それはロマ書12章の一節のところに、もう自分自身を生きた聖なるものと捧げるということがもう形だけのものになってしまって、中身が伴わない、そういうものになっているならば、まさに八節の終わりに、それらをお喜びになりませんというようなことになってしまうということです。だから体は教会に来ている、礼拝の場にいる。 ところが自らを捧げていくというその意識がもう全く薄らいでしまうということであるわけです。果たして私たちがこの礼拝を捧げるということがもう旧約を通し、そしてまたこのイエス・キリストが自ら命を捧げてくださった、そのことを私たちは感謝し神を崇めているだろうかということを思わさせられるわけです。9節を見ると、今私はあなたの御心を行うために来ました。その御心は何かというと、自らの命を捨てるということであるわけです。それが誠の捧げ物、イエス・キリストは十字架で命を捨ててくださった。それが十節のところに、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。イエス・キリストの命の捧げ物、その十字架によって私たちの罪は許された。そのことを私たちは礼拝に出る度ごとに覚え、そしてまた感謝を捧げて、誠の生贄がなされて自分の罪が許されている、そのことを信じて、何も私たち自身がこの神に従う、自らを捧げて礼拝する、そういうものとさせていただきたいと思います。